心の在り方を整える、自動的に売上アップする自己需要の魔法。
皆さんこんにちは、川鍋ひかるです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、川鍋さん、今日もよろしくお願いいたします。お相手を務めます、私は土屋純子です。さあ、この番組、心の在り方を整えるというタイトルです。サブタイトルに、自動的に売上アップする自己需要の魔法となっております。僧侶資格を持つメンタルコーチでいらっしゃる川鍋さんに毎回いろんなお話聞かせていただいていますが、川鍋さん、今回はどんなテーマでいきましょうか？
はい、ありがとうございます。前回ね、不完了を完了にするとか、その辺のところで、起きたところから、今でも引きずってるっていう、そのね、ご相談があったと思うんですけど。
そうなんですよ。私の悩みを聞いていただいてありがとうございました。
いいね。そう。はい。それをこう、ね、悲しさを味わうとか、そういったところがあったと思うんですけど、人ってでも味わおうと思っても味わえなかったり、そんな風にも理解できないぐらい怒り狂ってるとかってですね。
そういうこともありますね。
はい。いろいろやっぱりありまして、そこですごく有効な手法というか、テクニックというか、そういったところがあってですね、そこをお伝えしたかったんですけど、すっかり忘れてまして。
いやー、そんなのぜひ聞きたいですね。よろしくお願いします。
は
い。
なので、それを今日ね、お伝えできればなと思って、そこがテーマになっていきます。
はい。どんな内容になっているんでしょうか？
これはですね、もういつでも、誰でもどこでもやることが可能でして、調べていただくとね、すぐいろんな検索で出てくるし、本も販売されてるんですけど、おぽのぽのっていうものがありまして、おぽのぽの。これはハワイから伝わっている4つの言葉をですね、その唱えるだけで いろんなことが浄化したり、クリーニングされるっていうものでして、
おぽのぽの。聞いたことありますね、そういえば。
ありますか？
あります、あります。いろんな本出てますよね。
そうです、そうです、そうです。本がありまして、あれが本当にですね、何か困った時に、簡単にクリーニングして浄化してくれるっていう手法なんですよ。
このおぽのぽのっていうのは、そもそもハワイの言葉なんですか？
そうですね。はい。ハワイの言葉です。
はい。どういった意味なんですか？
ほおぽのぽの意味ですね。ちょっと僕も勉強不足で意味が分かってないですけど、ただ何か困った時に、4つの言葉を唱えると、いろんな出来事が浄化されて改善されていくっていうことでして、で、日本にこれを持ってきてくれたのはヒューレン博士という心理学系のですね、先生なんですけど、この方が日本に持ってきてくれていて、で、4つの言葉って本当にシンプルで、ありがとう。
ありがとう。
ごめんなさい。
ごめんなさい。
許してください。
許してください。
愛しています。
愛しています。
この4つなんですよ。
はい。
皆さん、聞いてる皆さんね、どれくらいこの言葉を唱えるのかなっていう。
そうですね。ありがとうと、ごめんなさいは、よく私も言うかもしれないです。
はい、ああ、なるほどですね。
許してくださいも使わないことはないんですけれども、
はい。
一番最後ですね、愛していますはなかなか、と言わないかもしれないですね。
日本人は比較的使わないかもしれないですね。
ですよね。
昔、このほおぽのぽのを、私が2007年か8年に初めて出会ったんです。で、素晴らしいなと思って、4つの言葉をね、壁に貼ったんですよ、紙に書いて。当時の彼女が遊びに来て、気持ち悪って言われましたね。何これとか言って。それぐらい使わない言葉なんだと思います。
まあ、確かにそうかもしれないですね。使わないけど、大事な言葉。
そうなんですよね。で、その4つの言葉を唱えることで、結局、すべて起きる出来事は、前回はね、自分の学びとか、魂の成長のためとかっていう言葉使ってたんですけど、ほおぽのぽのでもそうでして、起きることは全部自分の内側にあるっていう。 自分の内側の世界が外の世界に、見える世界に反映してるんだっていうことでして、その起きたことは全部自分の内面が作ったんだと。その自分の内面の作った自分の内面を、ありがとう、ごめんなさい、許してください、してますという言葉で、まあ、クリーニングするっていうテクニックなんですよね。
この4つの言葉で、クリーニング。
そうなんですよね。
川辺さんのように、ぜひ私も実践してみようと思います。書いて、あるところから。
いや、これね、書かなくても、唱えるだけでいいんですよね。
なるほど、なるほ
口に
ど。
出さなくても、自分の内面に向かって、
ええ、ええ。
それを唱えるというか。
ああ、そうなんですね。だから、いつも心の中に、このほ、おぼのぼの。
そうです、そうです。
っていうことなんです
これは
ね。
例えば、自分の子供がじゃあ、例えば発熱しても、心配だと。その子供の発熱も私の内面の責任なんですね。まあ、責任って聞くと、日本人は特になんか、私が、なんていうんですかね、私が悪者というか、私が悪い人みたいな、何か悪いことをやらかしちゃったとか、何かやらかしちゃったものやっていうふうに捉えがちなんですけど、そういうことではなく、私が作り出したんだっていう責任。
私が悪いってわけじゃなくてね。
そうです、そうです、そうです。この角度から子供の発熱しました。私の内面が作った世界だから、私の内面に対してありがとう、ごめんなさい、許してください、してます。っていうのを唱え続けるというか。それだったり、いろいろ使えるんですよね。
今の一例としてね、お子さんが発熱した時っていう一例を出していただきましたけれども、まあ、人間生きてればいろんな、場面に出くわします。まあ、そんな時に、ぜひ皆さんにも唱えていただきたい言葉
そうですね。で、これ順番は決まってないので、
あ、そうなんですね。
はい、どの順番で言っていただいても OK。
なるほど、なるほど。ありがとう。ごめんなさい。許してください。愛しています。これ、順番は、どの順番でも大丈夫。
でも大丈夫です。
あ、じゃあ、その場面に一番合った言葉から、もしかしたら、あ、ごめんなさいが一番ね、最初に出てくるようなシーンだったら、ごめんなさいからでもいいから、ってい
い
う
と思
こ
い
と
ま
な
す。
んですね。それで言うと、前回私が相談させていただいたお仕事でちょっとミスをしてしまって、っていうシーン。まさに、ごめんなさいから始まる感じですね。
ああ、そうですね。そうやと思います。いや、そっちですね。そうです。
ですね。で
4
も、
つ多分、そして唱えなきゃいけないわけでもないと思いますの
そう
で、
ですか。
はい。私も一時は歩きながら、その言葉を唱えてましたね。
川辺さん、いろいろ面白い一面が お話ししていると出てきますけれども。
はい。ただ、いろんな、例えば小林星観さんとか有名だと思うんですけど、ありがとうを唱えるっていう、私は小林星観さんから学んでますけど、そうすると、ありがとうだけをひたすら唱えるっていうね。それも多分、この方をポノポノともリンクしていて、歩きながらひたすらありがとう。あとは、ありがとうを愛してるっていう時もありましたね。
ああ、なるほ
左
ど。
足ありがとう、右足愛してるみたい
ああ、いいですね、そ
な。
れ。
ありがとう、愛してる。唱え続ける。
なるほど。忘れないようにしたい言葉ですね。
そうです、そうです、本当に。
だから、最初は、慣れないうちは、もう、こう、何か見ながらとか、ね、
はい。
神田さんのように書いて貼ってでもいいですけれども、そのうちそれが自分の中に自然に身についたら、これ、
そうで
最強
す。
ですもんね。
そうなんですよ。
わかりました。
本
私
当に
も
そのヒューレンね、博士は、調べたら出てきますけど、精神病の患者さんを直接カウンセリングとか面談なしで、カルテだけを見て、4つの言葉を唱えて、全員収容所から200人ぐらいかな、出してるっていう経験というか経歴をお持ちの方なんですよね。それぐらいこの言葉のパワーはすごいんですよ。
ぜひ皆さんもね、このほ、おぽのぽの、ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛してますですね。
そうで
覚え
す。
ていただきたいと思います。なんかこうやって、この配信を収録している間だけでも、ありがとう、ごめんなさい、許してください、愛しています。何回となく私言ってます。
おー、素
それだけ
敵。
でなんかね、ちょっと心が温かくなるような気がしてき
いま
ます す。
よね。はい。私もよく使うんで。
パワーワードですね。
許してくださいが一番苦手かもしれません。
私と一緒かも。そっか、川上さん、愛していますは口に出せる方なんですね。
よく使いますね。
素敵です。ご家族に対してです
さ
ね。
いってなかなかね。意識しないと使えないですね。
はい。まあ、それが無意識で使えるようになったらもう無敵ですね。
いやと思います。
はい。ありがとうございました。今日もとっても素敵なお話聞かせていただきました。川辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。皆さん、さようなら。
さようなら。